変わりまして、町政のここが聞きたい。参議院が一般質問。ふるさと納税について、斉藤貴弘議員。質問。ふるさと納税のさらなる活用は、答弁。寄付拡大と地域経済活性化に取り組む。質問趣旨。栗山町のふるさと納税を伸ばすにあたっての課題や取り組みについて質問した。議員、栗山町のふるさと納税の実質収益は、返礼品や事務経費を差し引いて、1億円から2億円が見込まれる。また、返礼品提供事業者も売上増加につながる重要な事業だ。一方で、返礼事業者の固定化などの課題もある。今後、制度の見直しが行われる可能性はあるが、制度が継続する限り、栗山町にとって有効な財源であることに変わりはない。さらなる寄付者獲得、及び地域経済への波及効果拡大に向けて、町の具体的施策について伺う。町長、具体的な施策については、地場産品や町の取り組みなど、情報発信を通じて、能動的かつ持続的に応援してくれる栗山ファンを創出することが重要。さらなる寄付者の獲得については、リピート率などの成果指標の見直し、返礼事業者の新規参入に向けた情報発信強化、返礼品の掘り起こしや磨き上げなど、さらなる充実に向け引き続き取り組む。また、本町の魅力が伝わる情報発信の強化や、各種ポータルサイトを活用した効果的なプロモーションを継続して取り組むとともに、リピーター獲得に向け、リピーター限定の返礼品開発など企画を強化する。地域経済への波及効果拡大は、既存事業者に加え、新規参入希望の事業者がより多く参画できる環境づくりに努める。今後においても、返礼事業者や委託事業者と連携を密にしながら、ふるさと納税制度を通じた自主財源確保や地域経済の活性化、関係人口の創出など、官民一体となった事業展開を図りたい。感想。ふるさと納税事業は有効な栗山町の財源であり、事業推進していくには豊かな発想力を持ち、フットワークの軽い委託事業者選定が要だ。しかし、私が見る限りにおいては、現在の動きでは安定した寄付者の確保や返礼事業者の拡大は難しいと感じる。選定方法も随意契約で不透明だ。町長は現在の委託事業者が適任だと答弁したが、ふるさと納税に限らず、どんな事業でも固定概念を捨てて取り組まなければ、事業発展は困難だと感じている。事業の見直しや新しいことへの挑戦を恐れず、事業全体を磨き上げ、町民の福祉増進につなげてほしいと願う。福祉医療について、重山正代議員。質問。難聴者への補聴器購入助成は。答弁。加齢性難聴は検討。他は国に制度化を要望。質問趣旨。日常会話に困難をきたしている方が増えてきており、一日も早く補聴器導入助成を行い、解決を図りたい。議員。18歳以上の身体障害者手帳の該当とならない難聴者に対する助成制度は、対象年齢、所得要件、助成金額など、各自治体一律ではない。耳鼻科医によると、老人性難聴は治らず、どんどん進行するばかりなので、補聴器をするしかない。難聴が起こって会話ができなくなると、認知症が一気に進む。対話こそが認知症予防に大切。早期に補聴器をつけて会話を維持すること、補聴器を安く購入できれば 利用者は増えるはず、と話している。平成28年、西暦2016年12月以降の一般質問で、高齢者が心身ともに健やかに過ごすための有効な手段であり、認知症の予防や健康寿命の延伸につながるものと考えていると答え、国や道、他自治体の動向を注視するとも回答している。すでに道内では高齢者だけでなく、全年齢対象を含めて34自治体に広がっている。そこで次の2点見解を伺う。1、高齢者にはアンケートでニーズ把握するまでもなく、早期に実施に踏み出すこと。町長、今年度実施のアンケート調査の結果を踏まえ、購入助成実施の有無、実施内容について検討、フレイル予防にも取り組む。議員、他自治体の動向をいつまで注視するのか、先延ばしではないか。補聴器助成は2021年36自治体から25年には550余りの自治体に広がり、近隣では22年には沼田町、23年にはチップ別町が全年齢対象に行っている。町長、高齢者からの回答で、高額だから補聴器を持っていないと必要性を把握できた。新たな事業なので、総合計画に載せることもあり、実施するとしても、早くて令和9年度になる。2、身体障害者手帳の該当とならない18歳以上の難聴者に対する補聴器購入助成を求める。町長、国として制度化されるのが望ましいと考え、国への要請や他自治体の動向も注視しながら調査研究を進める。議員、18歳以上の難聴者の調査、ニーズ把握を行っては、町長、幅広い層の助成制度の導入は考えていない。実態把握はしないが、調査研究は行っていく。まず、加齢性難聴に対する支援を進める。感想、高齢者への助成は10年余りの月日を経て、ようやく実現のめどが立ったが、幅広い層へは引き続き実現に向け力を尽くす。以上、青柳がお伝えしました。
続きまして、鈴木千早議員、除排雪体制について、質問、除排雪の課題と今後の対応は？答弁、持続可能な除排雪体制構築を図る。質問趣旨、本年の栗山町は雪が少なかったが、札幌市のように大雪となる地域もあり、気象状況の変化が見られる。こうした中、今後の除排雪のあり方について確認した。議員、当期間の持続可能な除排雪体制の見直しを図り、安全で快適な生活環境や道路交通網を確保するため、栗山町除排雪事業あり方検討会議が令和5年に設置された。しかし、通勤・通学時間に道路除雪が間に合わないことや、通学路の歩道除雪、間口の置き行き問題、町内会の共助の課題など、行政サービスと住民満足度との開きは依然として解消されていない部分もあると考える。そこで本町における除排雪の課題と今後の対応について見解を求めた。町長、本町では降雪量は平年より少ないものの、短時間での降雪が発生するなど気象状況の変化が見られる。こうした中、栗山町除排雪事業あり方検討会議を設置し、計画や要領の見直し、施工管理基準の作成、担い手確保、置き行き対策、地域と行政の連携について段階的に協議してきた。また GPS 除排雪管理システムの実証、雪に関する学習、リーフレットの全個配布、 町内会への講座や懇談会などの取り組みを進めている。一方で、かき分け除雪により発生する間口の雪は各自処理をお願いしているが、人口減少や高齢化により自助・共助の取り組みが困難となり、特に高齢世帯の負担軽減が課題である。今後は検討会議の提言を踏まえた取り組みを進めるとともに、先進地や関地土木研究所などとの連携強化や情報発信を通じて持続可能な除排雪体制の構築を図る。感想、検討会議により課題整理は進んできたが、今後は提言がどのように具体的な施策に反映されるかが重要である。検討会議に代わる体制のあり方についても注視し、町民と共に見守っていく必要があると考える。なお、質問は要約されています。議会だよりでは、スペースの都合上、審議した議案や質問、答弁の内容を要約して載せています。会議の内容は会議録に詳細に記録されております。ご覧になりたい方は議会事務局までお問い合わせください。議会中継を自宅で見ることができます。議会ではインターネットによるライブ中継、生中継と録画配信をしています。栗山町議会ホームページからご覧ください。